鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは、鈴木よしこです。お元気でいらっしゃいますか？私は元気です。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界の様々な情報をお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは10月6日以来久々のご出演となります木和田敦史アナウンサーです。
どうもご無沙汰しています。
本当です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本当に今年もね、もう残りわずかになってまいりましたが、
数えるほどしか残ってないですからね。
あと1週間ですもんね。本当ですね。本当に先週の土曜日には中山競馬場でイクイノックスの引退式が行われました。はい、まあ、寂しいといえば寂しいですけれども、これから大仕事がね待ってますからね。それでもやはり1万6000人の、
ね、
ファンの方々がね
残ってらっしゃいました
ね。はい、そして中継でね、全国そして世界中からご覧になってたんじゃないでしょうかね、と思いますね。
小さなあのお子さんがね、イクイノックスって掛け声がかかってたんだよね。ちょっと驚きましたけど
入ってましたよね、なんかね。
そうですね。そのイクイノックスですが、18日に車台スタリオンステーションに到着して芝馬生活をスタートさせます。初年度の種付け料は破格の2000万円ということですからね。
はい、海外からの注目度も高く、期待のほどが分かりますね。はい、そして今週末も日曜日の有馬記念終了後にタイトルホルダーが引退式を行います。
さらに28日の木曜日、ホープフルステークス当日の中山では田中勝猿騎士の引退式が行われます。いずれも引退式の模様は YouTube の JRA 公式チャンネルでライブ配信されます。なお明日23日に予定していましたパンサラッサの引退式は馬の体調を考慮して来年の1月8日に延期となっています。
はい、この後は毎年恒例、馬主のドクターコパさんこと小林幸明さんをスタジオにお迎えしてお送りします。お楽しみに。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ドクターコパさん、2023年を振り返る。はい、今週来週と2週にわたり馬主のドクターコパさんこと小林幸明さんをスタジオにお招きしてお届けいたします。
コパさんにはこの番組が始まった2013年から年末または年始に毎年ご出演いただいているんですね。
ありがたいですね。
いわゆるよく最多出演ってのありますけどね、
はい、
番組のね、おそらく最多じゃないか。
そうですね、
詳しいデータは調べてないですが
そうだと思います、
ね、
早速ご紹介いたしましょう。ドクターコパさんこと小林幸明さんです。
どうも
こんばんは。お忙しい中ありがとうございます。今年
もうこんなにね、ということは無事に生きてるってことですから。
もっこさんがやはり来てくださるおかげで、この番組も安泰、来年も続くということになりました。
ありがとうございま す。こちらこそ。
いや嬉しい限りですよね。
は
い、
毎年恒例、今週は今年2023年を振り返っていただいて、そして来週は来年2024年は一体どんな年になるのかを伺っていきます。
はい、まあ、先ほどから申し上げておりますが、はい、コパさんは今回で11年連続のご登場ということになりましてね、本当にお世話になっておりまして番組守っていただいてるんですよねでは早速今年2023年を振り返っていただきましょう。2023年、コパさんにとっては今年はどんな年でしたか？
まあね、考えてみると、あのコパビルの隣にね神社ができて3月に、
はい、
でその神社ができたっていうことで、本来は、神主が本業ですから、うん、ちゃんと神主を今まで以上にちゃんとやったと。
あ、でも神社のねご利益もいろいろとあるそうで、
はい、もう私ももちろんですけれども、周りの人たちも、まあ、聞くところによると吉子さんもおかげでっていうところがあるそうで、
はい、そうなんですよ、お参りさせていただきましてね、銀座7丁目8丁目、はい、8丁目ですね、8丁目に、はい、あって、あ、ここですよと思って、あの空気が違う感じがね、あの銀座の空気とは違う、うん、明るいし、まあ、正気って感じがいたしましたよね、はい、
結構ね馬券当たる人とか、
そう、
とんでもない馬券当てるのがいるんです。やんなっちゃ
う。なんかすごかったそうじゃないですか、
もうこの間のね、あのちょうど日曜日だよね、
先週の日曜日の第2レース の, レースの、
はい、レース
3連単1700万円馬券です。
行っちゃったやつがいるらしいんですよ。それがだからうちの神社に石柱が立っている、はい、その石柱奉納した2人なんですよ。もともとうちの神様って、まあ、特に言うと勝負とか不動産とかに、まあ、風水の神様ですから強いんですけど、はい、うん、ここまで如実に見せられるともっと真剣にお参りしなくちゃいけないなと神主が思います。
神主が
私夏にお参りさせていただいて、あっけば7連勝、プラス今5連勝
すごいじゃないですか。
でそう今ね、だからそれありがとうございます。
いやいや、あの帰りましたらよく申し伝えておきます。
ありがとうございます。
そんなことでね、
はい、
今年は神社ができたことが一番かなと思いますね。
あ、でも神社を作りになるっていうのはもう本当すごいことだと思います。あの競馬関係ではいかがでしょうか。
そうですね、中央は、まあ、とりあえず年間12勝目標なんですが、はい、まあ、あの12月のね第3週だったんですかね、そこを現在で、はい、まあ、今週だよね、うん、今日現在で10勝なんですよ、うん、で今週出るのが1頭しかいないんです、うん、
はい、
だから勝っても11勝までしかいかなくて目標は達成できないと。
ああ、でもまあ一月に1勝というのを考えて12勝ということなのですが、はい、11勝でもほとんど達成で、う
ん、勝ってないんですよ、
まだ。だからいやいや勝ちもう言霊ですよ。
あ、そうか、
はい、
いやいや帰ったらよく今日お願いします。
はい、でもじゃあでもそんな中、うん、今年船橋のキモンルビーが10勝3勝を含む5戦4勝2着1回というパーフェクトな成績を残しました。
はい、嬉しかったです ね,
ね
これね、はい、あの引退レースになって11月30日の船橋記念なんですけど、はい、1月にも船橋記念があって、
はいはい、
で今度いろいろ地方競馬のあれが改正 で,
そうです、
来年から11月になるということで年に2回船橋記念があった、う
ん、はい、
惜しかったり1月取ってればね、同じ重賞を1年で2回取るってい う,
で, でも2着1着ですから、
でもその前の年勝ってますから、
勝ってますから、
だ
から
彼女は 1-2-1 なんですよ ね,
ね、
あれ今年勝ってりゃねパーフェクトで、なかなかそんな記録ないでしょ。
ないでしょうね、
重賞1年のうちに2つ同じ勝つ、は
い、そうです。だけどまあね、連帯 100% ということですし、
もう大喜びでね、彼女はねもうそれで繁殖に入って、
はい、
それでリッキーもつけます。
あ、そうですか、
だってあのスピード馬にリッキーつけたらさ、ね、どんな速い馬ができるか、
速くてまたスタミナもきっとね、
楽しみだと思うんです。
いやいや、
他では重賞4勝を挙げたコパノフィーリングが年少1月の船橋記念6着後に繁殖入りということですけれども、うん、こちらは現在の様子は
静内の服部牧場というところで掲揚されてまして、はい、でコパノリッキーを受胎してます、はい、ですからフィーリングにもリッキー、
はい、
今年、ね、来年母親になるあのキモンルビーにもリッキーということで、
はい、
全部コパブランドですよ、
そこがねやっぱりいいですよね、
は
い、
あのリッキーのおかげで他のなんていうかな、人とはちょっと違った競馬の楽しみ方ができるんでね、は
い、ね、あの牝馬もいろいろお持ちでいらっしゃるので、はい、やっぱり本当にそれがあの馬主さんとしての醍醐味だと思いますね、
うん、あのこんな風にできると思わなくて、
はい、
自分ではあのミニあの金子って呼んでるんですよ
でもまさにそうですね、
金子さんはねディープとかね金亀と自分の持ってる牝馬で、私は、まあ、あのレッキーとかリチャードしかいないんです、うん、まあ、ミニ金子と言われていて
だけどコパノリッキーという種牡馬をお持ちだっていうこともすごいことですよね、
まあ、多分ね個人ではね、うん、
はい、
まあ、リッキーこのところちょっとね種付け投資も減ってきて、うん、ああ、まあ現役時代と同じで北高たる前に勝てないっていうのはこれ運命ですかね現役時代だと打倒たる前だったんだけど、今種馬でも打倒たる前なんですよ、はい、ですからまあもうちょっとね頑張ってもらいたいと思ってるんですけど、
はい、でもコパノリッキーといえば、うん、コパノリッキー産駒の地方競馬ですね、うん、名古屋競馬所属のセブンカラーズが無傷の8連勝で東海ダービーを制しています、
うん、
まあ、コパさんの所有ではございませんけれども、こういう活躍馬が出ることはどうですか。
悔しい、
あ、悔しい、
あ、悔しい、
だって牧場に見に行って、東西の時1歳の時見に行って、うん、それで決められなくてサマーセールに出てきて決められなくて、な、他の人が買ったらこれですもん。村山明と2人で見たんですよ。オーナーとリッキーやった調教師で見て選べない、 だからろくなもんじゃないって調教師もオーナーも。
えでもちょっとはこうあこの馬いいなと
思ってましたよ。思ってたけど薄かったの。でも考えみたらリッキーも薄かったんだよね。悔しいよね。
それは言われてみれば確かにそうですね。
でしょ。
目の前で見てるわけですから。
何回も見たんだよ。
でもやっぱその薄さが気になっちゃったんですね。
薄いといえば北三ブラックですよ、
はい、
目の前で何回も見たのに
前を縛ってましたよね。
こういうこともありますからね。
難しいもんですね。
帰ったらもう一回神様によくお願いしないと。
あでも木馬のリッキーでこれだけもういい成績 G1 11勝ですからね。そういう馬はもうすでにお持ちでいらっしゃいますから。
まあ慰めていただけるのはね、よくさんぐらいだよ。
とんでもない。でもその本当にキモンルビーですとかね、木馬のフィーリングの木馬のリッキーさんくん、今度生まれてきてまたそれは楽しみですものね。
だからもうこっからの目標は長生きですよね俺は。
あでもそうですね、まさに ね。
だって出てくるまでまた時間かかるでしょ、それがもし走ったらまた種馬とか繁殖とか行ったら死ねないね、はい、馬やってると。
そうとにかく長生きしたいというふうに、まあね、あのファンでも思うじゃないですか、ね、第100回ダービーまでは見たいとか、うん、ですから馬主さんにとってみたらもっとですよ ね。この子供のまたその子供、そうそう、またそのね。
自分の所有馬がだって
もう種馬で自分の孫の話しないで馬の話するから怒られるんだよね。あんた何考えてるのって。
でも多分お仕事のことでもね頭いっぱいだと思うんですけれども、あのどこかずっと馬のことを考えてる部分がね頭の中にございますでしょ、ね、
はい、飲もうが何しようがずっと考えてます。
だからそれがまた若しさの秘訣かもしれませんしね。
自分のこと言ってるでしょ。
いやちょっとね、私も馬のおかげで随分ねあのときめくことが多いなと思って、ワクワクが多いことは。とき
めいちゃダメでしょ。
あの今年の2歳の世代の馬についてはどんな印象、
は
い
はい、今年の2歳はですね、ちょっとこう、前年それから来年と比べてみるとちょっと落ちてるんですね、
はい、
ですからまあ一つだけコパナンテリオが新馬勝ちしたんでまずまずなんですけども、はい、その他ついてくる馬っていうのが何とかいる。マイアミっていうのが、まあ、この間掲示板外しちゃいましたけど、あとはボビーに首ったけとか、うん、まあ、勝てそうなのが何とかいて、期待してるのは実は、正月競馬で出てくると思うんですけど、はい、キモンゲームっていう、はい、キモンルビーの判定がいるんですね。これはちょっと面白いかなと実は思っていて、
はい、
まあ、これあたりが今のその2歳というとこでしょうかね。はい、
あでも楽しみな馬がねで本当にそれはますます充実した、ね、馬主ライフになりそうで、
はい、
すけれども、あの印象に残るレースというのはありますか。
自分の方じゃないんだけど、はい、やっぱりジャパンカップ の、はい、あのイクイノックスですよね、
はい、
あんな強いレース見たことない、うん、まして世界一だもん ね、はい、誇りですよね、
日本の誇りですね、はい、
素晴らしいと思う、うん、だから有馬駅伝出てほしかったんだよね、まあ、いろいろねあの関係者のご都合もあれなんでしょうし、だけど見たかった。
そうですね、
ね、
う
ん、あの彼が出たらまた折り巻きでも全然違ったと。
全然違ったでしょうね、はい、まあ、でもこの先ね、うん、やっぱり世界に血を広げていかなきゃいけない、
うん、だから北三ブラック俺が買っててコパブラックになってて
コパブラックになって
それでこの子産んだらとんでもないことだったでしょうね。
なるほど、コパノックスとかになってるんですかね。
コパノックスです ね、
ね、コパノックスが、あ、そしたら、ま、文句なく有馬記念は行ってたわけです
よ。行きますよ、ね、引退なんかさせませんよ、
でも疲れがね抜けないっていうことでしたから ね、
ね、
ね、何かあってからでは、
そうだ、ね、
やっぱり大事な方が大事にした方がいいんじゃないかと、
ね、うん、まあ、先が楽しめるしね。
そうですね、
だっていきなり2000万ですよ、
ですけど、ね、すごいですね、お父さんとも並んでいきなりですからね、
はい、同じ額になりました ね、 ね、
びっくり、なかなかないですね。
そうですね、まあ、世界からまたいろんな花山さんもやってくるかも分かりませんもんね、ね、はい、それでは最後に今週末あさっての有馬記念、コパさんの狙い教えてください。
うん、風水はあの番号と色と当日の運のいい騎手とかそういうので行くんですけれども、はいはい、まず当日の色は白黄色ピンク、
はい、
だから言えば1枠5枠8枠、
はい、
そして数字は158、
はい、
で調教師なんかでこの中でパッ騎手で目立つのが戸崎、
はい、ライラック、
はい、それからムーア、はい、ルメール、
はい、ダスティエーラ、
はい、
そしてルメールの、
調教師は手塚さんだな。
手塚さん2頭出し、
手塚さん
と友道さん、はい、友道さん3頭出し、
はい、杉山さん、
はい、
そういうところなんですよ。だからあの1枠5枠3枠8枠に行く人もいれば考えてもいいし、上番で1番、5番8番とかっていう考え方もあるけど、僕は多分知りつけるとすれば本命は、ルメールが乗る、ルメールがあのいいので、
はい、
16番の、
はい、スターズオンアース、スターズオンアース、
それから対抗が白の1番のソウルオリエンス、はい、それに黄色の5番枠に入ったジャスティンパレス、はい、大穴でね、あのムーアがちょっといいのでタスティエーラに行くか、オレンジ、今年のオレンジがラッキーだから、
あはい、ダビバですしね、
あ今年の、そうですか、はい、すいません、あの数字と色だけで、
色で、はい、ではスターズオンアース、ソウルオリエンス、ジャスティンパレス、タスティエーラ、この4頭ということでございます、はい、うん、
あとはね、来年の赤のラッキーカラーの5番に入って、あの5番枠の、はい、5番のドーデュース、
ドーデュース、うん、去年のダービーバーです
ね、 ね、来年赤がラッキーカラーなんで、はい、この辺かな、
はい、はい、じゃあそこにドーデュースを加えて、ぜひ皆さん参考になさって馬券をゲットなさってください。小馬さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もどうぞよろしくお願いいたします。はい、来週は来年の2024年の抱負、運気を上げるにはどうすればいいのかなどなどについてたっぷりとお伺いしてまいります。どうぞご期待ください。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。
ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
先週の朝日杯フューチリティステークス、よしこさんは馬連4等ボックス6点で的中されました。これで5週連続の的中なんですか、
ね、ですから秋から本当にねすごいですよね。やっぱりこれもお参りのねご利益でしょうか、
そうじゃないですか、
運をいただいてるんでしょうかね。もう有馬記念も当てたいですよ。
もう一回くらい行くといいかも、
行きたいですね。
はい、今週は中山阪神の二条開催、土曜日に中山で中山大障害、阪神で阪神カップ、そして日曜日に中山で有馬記念、さらに来週の木曜日28日には中山で2歳の G1 ホープフルステークスが行われます。では日曜日に中山で行われる有馬記念を展望していきましょう、
はい、
22日金曜日正午の中山の天候は晴れ、芝が良、そしてダートも良、有馬記念が行われます24日の中山は曇り時々晴れ、最高気温は13度という予報になっています、
はい、
さあ吉子さんは有馬記念どんな見解でしょう、は
い、ねえ、うん、なんて言ってもなんか3世代のダービー馬が出るっていうのも有馬記念は初ということですから、うん、
初めてですか、
やっぱメンバーねいろいろこのままこのままこのままとみんな良さがあって楽しみですよね、
そうですね、
そんな中でやはり私はまあ迷わず、はい、2枠4番タイトルホルダーですね、引退レース
ラストラン、
はい、ね、3回目の有馬記念ということですね、うん、なんかこう戻ってきたっていうタイトルホルダー、ちょっとあのジャパンカップでね粘りを見せまして、今がピークっていう感じもするらしいので、やっぱり引退の花道をね、ドラメンテ初年度3区クラシックホースタイトルホルダー頑張ります。そしてドーデュース武豊騎手ね、うん、怪我から復帰されまして、はい、武豊騎手とのコンビでこの秋初ということですからね、うん、ですからどんな風なこのコンビネーションを見せてくれるか楽しみにしたいと思います。そしてやはりドゥラメンテ3区のスターズオンアースと凱旋門賞4着馬スルーセブンシーズ、この4頭のマレンボックスです。本当はね、うん、あのマーターにしようと思ったんですけど、私この何周も当たってるってボックスにしてるからなんですよ。
ああそうかもしれないですよ、その流れは
止めないことにします、
はい、
それから3歳牝馬のハーパー、
うん、
勝てばスターロッチ以来63年ぶりの3歳牝馬優勝ということで、この11番のハーパーからワイドで4番5番15番16番の4頭に流します。
流れるような予想ですね、今週は。
いえいえ、ちょっと長くなっちゃってすいません、
ね、いやいや、
はい、以上です。
聞いてしまいました。
いえいえ、木和田さんはいかがですか。
私は、ソウルオリエンス
1枠1番、
ソウルオリエンスはね、やっぱ皐月賞の、 あの足が忘れられないんで、うん、同じ中山になりますし、
はい、同じ1番だしね、
そうなんですよ、まあ、川田騎手には乗り換えますけどもね、
はい、
この手綱さばきもちょっと期待してます。
そうですね、はい、
続いて28日木曜日には中山でホープフルステークスが行われますが、このレースを展望していきましょう。枠順は26日の火曜日に確定いたします。週間予報では木曜日は曇り時々晴れ。よしこさんはこのホープフルステークスどんな予想でしょうか。
はい、サウジアラビアロイヤルカップで、ボンドガールに勝ちました、はい、ゴンバデカーブースが本命です、うん、そしてもし抽選が通ればミスター GT を応援したいと思います、はい、桑田さんは。
私はあのラジオ日経杯京都2歳ステークスの新エンペラ
ー。そうですよね、車配をね、
あのとこからは届くのかっていうぐらいね、狭いところを縫ってきましたけどね、はい、期待してます、
はい
はい、ではリスナーの皆さんからいただいた予想もご紹介しましょう。ハタボーベッカムさんから、初めてのメッセージになります。有馬記念の本命はタイトルホルダー、はい、ぜひとも勝って優秀の美を飾ってほしいです。ベニーさん、枠順抽選会で外枠になってしまった池添騎士とルメール騎士が肩を組んで登壇したり、お互いに励まし合っているのを見て応援したくなりました。でも馬券はジャスティンパレスを買いたいです。頑張れファイナルワンダーさんから、有馬記念は4年前に圧勝したリスグラシューと同じ匂いがするスルーセブンシーズを応援します。グランプリ男池添騎士の手綱さばきにも期待です。足立の秋広さんから、有馬記念はタイトルホルダー、ジャパンカップでは復活の兆しが見え、横山和夫騎士の自分の競馬に徹しますという力強いコメントに期待しています、
はい
はい、この他もたくさんリスナーさんからメールをいただきました。
今週もたくさんの予想をどうもありがとうございます。時間の都合で全てご紹介できなくて申し訳ありませんが、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。なおこの番組は金曜日のお昼過ぎに収録しています。その後発表された出走取り消し、機種変更などについては JRA のウェブサイトなどでご確認ください、は
い、お願いいたします。来週は12月29日金曜日にいつも通り夜8時30分からお送りいたします。今年最後の放送となります。番組ではリスナーの皆様からのメールをいつもより多くご紹介する予定です。皆さんの2023年はどんな年でしたか。皆さんの2023年ベストレース、ベストホース、ベスト馬券などをぜひ教えてください。
番組ウェブサイトのメール送信フォームから今回は木曜日までにお送りください。メールをご紹介した方の中から抽選で2名の方に今日ゲストでお越しいただいたドクターコパさんこと小林幸明さんのご好意により開運グッズセットをプレゼントいたします。どしどしお寄せください。
はい、お聞きの皆さんが今年印象に残ったレース、馬などぜひ教えてくださいね。お待ちしております。そろそろお別れの時間となりました。
今週は中山と阪神2つの競馬場でレースが行われます。さらに28日の木曜日にも開催があります。2歳戦は2乗3日間で34レース。よしこさんが今週注目されている2歳馬はどの馬でしょう、はい、
明日土曜日の阪神5レース芝 2000m に出走します牝馬のセウタですね、シルバーステート3区母父が6部ジブラルタルということで期待しております。はい、
そして有馬記念当日の全場全レースのワイドと、ホープフルステークス当日の全場全レースの単勝、そしてワイドは通常の払い戻し金に売上の 5% 相当額が上乗せされます。さらにホープフルステークス当日は JRA スーパープレミアムとして全レース全投票法の払い戻し率が 80% に設定されます。
はい、皆さんふるってご参加ください。
なお有馬記念が行われる24日日曜日の中山競馬場は入場券の当日現金発売はありませんのでご注意ください。詳しくは JRA のウェブサイトなどでご確認ください。
今年最後の JRA の競馬もラジオ日経でお楽しみください。
さあ、そしてラジオ日経からのお知らせです。明日午後6時半から6時30分からラジオ日経第一で有馬記念前夜祭2023を放送いたします。ゲストにはフリーアナウンサーの福原直秀さんを迎えして、有馬記念の思い出や注目馬、ご自身が担当する雑誌優春での武豊騎士とのコラムについてなどたっぷりと語っていただきます。 また日刊競馬の弘中気づくトラックマンともお電話をつないで年末の大一番有馬記念の直前情報を伺います。またリスナープレゼントもドーンとお届けいたします。ぜひお聞きください。
はい、ぜひお聞きください。いや本当に有馬記念楽しみですね。
そうですね、
はい、胸躍る有馬記念と有馬記念ウィーク、そして素敵なクリスマスを存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
木和田敦史でした。
番組は29日が今年最後の放送となります。ぜひ聞いてくださいね。また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。